張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、本放送の方は12月31日、
はい、
再放送の方は1月3日、
はい、
ということで年をまたぎます
ややこしいな
今年もお世話になりました。
お世話になりました。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします
というね、ちょうどね、91回目を数えることになりました。頑張る発達レインボーでございます。
はい、
ね、
91回やって
すごい数になりました ね、
これ100回記念やんねやろ。
考えたことなかった。一応100回記念はこの調子でいくと3月4日と3月7日の予定なんです。
はいはいはい。
何記念で何かせなあかん。
3月4日と3月7日でまた何にもかぶれへんな
ひな祭りは過ぎたしみたいな。
そうやな。
ちょうどあれやね、来年度に向けて、
はい、
いろいろこう資料まとめていかんとあかんよねっていうぐらいの時期かな。
はははは。ゲストさん来てもらうとかにします。
おー、何も考えてなかった。交互期待でじゃん。
交互期待でね、行きましょうかね。
ほんま何も考えてなかった、
うんうんうん、
なんかね、この無計画さというか
ほにゃらら先生とかね。
ほにゃらら先生ね
誰やねん。
誰、いっぱい出てもらって
先生いっぱいおるかな
でね、ちょうどね、この、91回目ということで、
はい、
年末年始ということもありまして、
はい、
この頑張る発達レインボーについて改めて、趣旨であったりだとか、
ほうほう、
この思いであったりだとか、そのあたりをこうお伝えする回にしようかと思いまして、はい、
うん、
もともとですね、この頑張る発達レインボーというのは、
はい、
私がいつも生放送で、奇数週の月曜日に担当させていただいている、
うん、
ミキラジ37があるんですけれども、
はいはい、3時から7時まで生放送4時間喋っとりまんでな
そう、その中でコーナーとして、
ほう、
うちのね、自閉少女ちゃんたちをですね、
はいはい、
日常の困難であんなんでみたいなのをご紹介しようと思って、
うん、
最初頑張る発達くんというコーナーを最初作ってたんです。
ほうほう、はいはいはい。
でやっぱりくんだけじゃなくて、
うん、
女の子ももちろんいるし、
うんうん、
もっと幅広い情報をいろいろ定期的にお届けができたらなということで、
うん、
頑張る発達レインボーという名前をつけて、
ほうほうほう。
でやっぱり一人で喋るっていうと、
うん、
やっぱ発達障害児の親が一人よがりになんか喋っとるわと、
うん、
なってしまうんじゃなかろうかという私自身のなんか危惧をこう感じるところがありまして。
ありましたか。
いやだってね、言うたらなんか一人よがりの放送になってしまうと、
うん、
いやあの人だってそこの家にその障害児おるからな、だからこんな風にして言うやんっていう、
うん、
受け取り方をしようと思えばできることも多分あると思うんです、
うんうんうんうん、
いわゆる合理的配慮っていう話もこれまでにもさせてもらいましたけど、
はい、
その子のその特性に応じた配慮をせねばならないというのがもう今決まってるんですが、
うん、
ただそれは甘やかしというわけじゃなくて、どうしても無理っていうところのレベルが一般の方、他の方よりもちょっと違ってたりすると、
うん、
もうどうしても無理やっていうものを、
うん、
そこでさせるっていうのはどれだけその子に無理をさせるんだ、ある意味虐待に近くなるんじゃなかろうかっていう、そういったね、いろいろな配慮があった上で今合理的配慮っていうのがよく使われてるんですが、うん、
はい、
じゃあ例えばですよ、
うんうん、例えば
めっちゃ嫌いな食べ物を、
うんうん、めっちゃ嫌いな食べ物
食べさせられるとしたら
おうおうおう、
サルトルさんなんかちょっと泣きそうになりません？
そらもう泣きそうになるわ。まあそれは経験あるからな
給食
そうそう給食もう嫌いで嫌いでしゃあないもんありますやんか。
ありますやんか。
なあ、玉ねぎも人参も食べられへんかったから
でもそれね、例えばね、うん、よく昔ありましたけど、うん、お掃除の時間までこう給食ずれ込んで、うん、でも食べへんくって、うんうんうん、なんか泣きながらも給食目の前にしてこうチーンって座ってるみたいな。
あったあった。
そんな感じの経験ありました？
ね、僕はそんなことはしてないです。
あ、素晴らしい。
はい、あの泣きながらも食べてないです。ちゃんとあの目つぶって食べてました
食べれてる、えらい。
そうそう、えら
いえ
らい、昔の自分よ、今褒めてもらっとるぞ。
素晴らしい
ありがとう言うとるわ、はい、
でもね、あのそういう経験って言ったら、うん、後々にものすごく苦い思い出として残ったりとかもするじゃないですか、
う
ん、
あ、そうやな。
でそういったこともあったりするので、うん、まあ、いわゆる合理的配慮というものが、うん、あの例えば障害児ちゃんでね、うちの子で言うと、うん、ずっと座っとくのが大変。
あ、はいはい。
じゃあ座っとくのが大変なら、例えばそのここまで我慢ができたら、うん、ちょっとだけお休みの時間取ってあげようねとか、
はい、
そういった形で休憩の時間を取ってくださったりとかされるんですけど、
はいはいはい、
それもその子に合わせた、その子の特性に合わせた合理的配慮になってくるんですよね、
うん、
でそういったものをね、こう、はい、使っていただいたりとかしてるんですけど、
はい、
まあ、本当ね、私はその当事者の親なので、はい、こう言いますけど、うん、多分何も知識のないというか何も知らない状態でいくと、うん、なんやあいつだけサボりよってからに、
うんうんうんうん、
っていう風に見られることももちろんあると思うんです、うんうん、でそのあたりをズバズバ突っ込んでもらおうと思って、うん、一般のお父さん代表で森田さんにご参加をいただき、
はい、
いつもいろいろ突っ込んでいただいて、
突っ込めてるだろうか言うていうのがな、最近思うところなんですけどね。
え、実際どう思います？
なんていうかな、もうだいぶこう、あの知識的に得てきたじゃないですか。あの本当にそれはこう成長させていただいたんじゃないかなと自分自身でも思うんですけど ね、
サルトルさんも本当いつもね、あのコメント言ってくださるのがね、丸い丸い、
あ、丸い、
すごく丸い、なんかもうキャッチボールポーンしてくれるような、その優しさ、
あ、
いつもありがとうございます
いえいえ、とんでもないです、はい、だから最初のなんていうのかな、それって何っていうのがだいぶちょっとこう薄れてきたっていうのかな、だいぶ分かってきたから、
もうそれ目指すところ、めっちゃ目指すところです ね、
だからこう常にあのなんていうんだろう、全然知らへん人がこの番組を見て発達障害について知っていただくというところからすると、ちょっとなんやろ、あのそこの この疑問っていうのを、当初思ってた疑問っていうのがなんかこう聞けてなかったりするんじゃあるまいかって、あの日々反省しております。
全くのゼロの状態からうん、うん、いわゆる5まであったとしたら、その1から4までの間を、うんうん、まあ、言うたらスルーできるんじゃなかろうかっていう、そういう感覚ですかね。
そうやな。
だ
から最初はもう全くのゼロの状態やんか、
うんうん、
だからゼロの状態やから、だからもうほんまエミちゃんが言うとうことが、なんかうすうすは分かんねんけど、それってどういうことっていうのがな、あの分かれへんから、その聞けたっていうのはあるやん、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、
うんうんうんうん、確かに最初はの放課後等デイサービスがねって言ったら、うん、なんぞやそれはみたいな、
あ、そうそうそう、
ところもありました
からね。で今略して法デイ今ねんね
素晴らしい素晴らしい
とかいうのでね、
ワンダホーです。
常にこう新しい気持ちを持って、あの聞けてるだろうかっていうのね、聞いていきたいなっていうのはありますけどね。
実際でも聞いてくださってる皆様も、うん、なんかこのこういった会話を通じて、うん、それぞれの言葉に耳なじみを持っていただけてるんじゃなかろうかなというのが、はいはい、私の今の狙いであって、
うん、なるほどな。
なのでね、本当いつもお付き合いいただいてる皆さんには感謝しかない。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。でね、まあ、こうやって私もいろいろこう話をしているのが、うん、いわゆる発達障害ってどういったものかっていうのを知っていただくために、
はい、
というのもそうなんですが、
はいはい、
言うても私の発達障害、知ってる発達障害ってものすごく幅が狭くてですね、うちの子はいわゆるグレーゾーンなんです、
うんうん、
で療育手帳で言うと B2 と言って、
うん、
これをこの程度っていうのが一番ね、あのふさわしい言葉かどうかわからないですけれど、うんうんうんうん、程度で言うと軽いんです。
あ、なるほどな、うん、
テストをするんですが、そのテストの中で、うん、例えば何点から何点までだったら、
うん、
いわゆるちょっと指数高いね、じゃあ一番程度としては軽いかな、はい、というふうな形でランク付けをしていくんですけど、はいはい、それで言うと、まあ、B2 というのが、
うん、
一番言ったら一般の その知能指数的なものに近くなってくるかなというところになってくるんです、うんうんうん、でもそれよりもまだ上に、うん、上っていうのもね、これもまた正しい言い方かわからないんですけれども、うんうん、まだ他の領域として、うん、B1 ももちろんあるし、
はい、
A もあるし、うん、という形でそれぞれ見える世界っていうのがどんどん違ってる子もいるんですよね、
うんうんうん、
それこそ以前に赤堀先生来ていただきましたけれども、
はいはい、来ていただきましたね、
先生の教室で、うん、今あの、まあ、重度の知的障害もあるし、
はい、
耳も聞こえないし、うん、っていう子がいてねっていうお話を聞いたことがあったんですけど、
はい、
やっぱりその時その時にその子に何ができるかっていうのを先生は考えながら過ごしてくださってましたけど、
うん、
本当私もじゃあその時どうやって聞いたらいいのかとかってわからないんですよね、
うん、
実際療育 の、 あの現場に私も入らせていただいてバレエリトミックを教えさせてもらってますけれども、
はいはい、
やっぱり自分の子供の時の、うん、自分の子供が子供の時の時よりも、
うん、
もうちょっと幼いかなっていう子供たちもたくさんいて、うん、
はいはいはい、
どうやって接したらいいのかなって自分自身悩んだりする時もあるんですよね。でも私自身でもそうなのに、
はい、
多分一般の皆さんから見たら、
はい、
触れてもいいところなのとか、
うん、
なんか聞いてもいいところなのとか、
うんうんうん、
そういう迷いって絶対出てくると思うんです。
そうですね
いやでも実際ね、なんかあの扱い、まあ、扱私の言葉の言葉で言うと、
うん、
あのまあ、この子ちょっとうちの子扱いづらいわって自分が親として思ってたことを周りのお母さん方が、例えばこの子預かるとしたらどうやったらええのっていうのを聞きづらいとか、
うんうんうん、
例えばサルトルさんに、うん、うちの長男坊次男坊が、うん、もうちょっと赤ちゃんの時に、うん、サルトルさん一日お願いいう風な形で託したとしたら、
おうほうほう、
どう対応したらいいか分かれへんみたいな、
お分かれへんな、うんうん、
なるじゃないですか、うんうん、それが、うん、明るく聞ける社会になってほしいなっていうのを思っております。
うん、ね、明るく聞く社会
なかなか ね、
そうね、
この子どんな障害あんのって聞きづらい、
そりゃそりゃ聞かれへんって。
そう、でも聞かれへんっていうのは、うん、もちろんその聞く側も気を使ってるっていうのもあるし、
うん、
お母さん方お父さん方保護者の方保育者の方が、
はい、
その子のその特性をちょっと引け目を見ながら感じてるところがあるからこそ言いづらい、
うんうんうん、
だからこそ聞きづらいじゃないかなと思うんです。でも反対に、
うん、
例えばうちこうなんです、うちの子こんなところがあってこんなめっちゃ我慢できないんですとか、
うん、
そのあたりのことをパーンと言ってくれはったら、
うん、
あ、そうなんや、じゃあどこまで OK とか、
あ、どこまで OK ってね、
そういう
聞き方、 OK、
そう、どこまで我慢できんのとか、
あ、
そういった形の話とかもできるかと思うので、
はいはいはい、
なんかね、その障害であったりだことは特性であったりとかを、
うん、
明るくパーンと言えるような、
聞けて言えて、うん、いうことやな、
っていう社会になったらいいなと思いながら、
はい、それのこう第一歩をこの番組にかけてるということだよね。
ですね、
うんうんうんうん、
まあ、そんな足がかりにね、足がかりとか皆さんにとってもなんかそういうきっかけになったらいいなと思いながら、これからも発信をしていきたいと思いますので、
はい、
どうぞ引き続き2020年もそして2021年もお付き合いいただけたらなと思っております。
はい、
ということで今日は年末と年始の、うん、まあ、振り返り抱負でございました。
はい、
はい、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
2020年ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして2021年、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。